101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。3月に入りまして、春の兆しというのをちょっとまあ感じるかな。いつも春の3月、高等園にやってきて梅開きを一緒に見させていただいたりしてました。今年も高等公民館の梅林はとってもきれいにお花咲かしています。今の時期、道を歩いていてお花を見るとしたら梅ぐらいかなという感じなんですけど、皆さんもどうぞ上ヶ原地区に行かれて、西宮市が文教住宅都市になったその慣れ初めといいますか、きっかけは関西学院大学、神戸女学院大学、そして県立西宮高等学校、さらには上ヶ原小学校中学校、そしてこの高等公民館が、その高等公民館に昔からのこの高等園の名残を継いでいる梅林がある、まあ、これはずっと昔に大きな農園がここにあった、その名残として梅だけが残されているというお話を前にもしたことがあったと思いますが、高等梅林というのは本当に古くから受け継がれてきた梅林であります。今年もきれいに咲いてます。皆さんご覧になられたかもしれません。これから行こうかと思っている方がいらっしゃるかもしれません。その上ヶ原の、まあ、大地のふもとの方ですね、高等園の駅から西に本当に100メートルほど歩いたところにあるのが江川美術館です。私が今日お伺いするのはこの江川美術館。江川美術館には、学芸員さんお二人いられて、お一人は堀家さんなんです。堀家さん、こんにちは。
こんにちは、
ようこそまたお邪魔いたしました。
いただきありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。堀家さんにいつもこう詳しい解説をしていただいているんですけど、今回、春と秋に展覧会がある、絵画美術館ですけど、今回は春の特別の展覧会、名品展と名打ってありますが、それを拝見したいと思います。古木さんにいつもいつもこう聞かないかんと思ってるんですけど、絵画美術館にはなんでこんなたくさん名品があるんでしょう、ね。
いや、創設者が、はい、このようなものを集めたんですけれども、はい、その創設者は戦災で、はい、それまでお家にずっと伝わってきました数々の作品を全部一夜にして灰にした。それからまた自分の代でこれをなくしてしまったからということで収集にかかりまして、それで美術賞のとのいい巡り合いもあって、はいはい、このようにいい作品が集まったんだと思います。
戦後そりゃ初めて集められた。はあ、いや、もう戦争さえなければもっと前からのいいものがいっぱいあったという、
おうちの伝来のものが ねありましたでしょうけれども、
美術品といってもいろんなものがありますが、はい、こちらで、特別多く収蔵されているのはどんなものですか。はい、
大半が絵画なんです。絵画、古画ですね、はいはい、で今回も創設の45周年の記念としまして、昨年の秋から名品を展示いたしております。
そうなんですか。で
この春で 2回目になりますが、
そうですか、はい、名品展というわけで、まあ、その2回目です、はい、ということで、名品という 言われるこのものがたくさんあるんですけれども、その中から選ばれて出てきたものということですので、はい、ぜひ皆さん、見られたらと思います。展示室上がらせていただいて、一番取っかかりのガラスケースの中に、大きなガラスケースなんですけど、大きな軸が手前にかかってます、はい、これは重要文化財だと書いてありますね、
はいはい、
何というんですか。
あの阿弥陀曼荼羅と申しまして、平安の終わりから鎌倉時代に作られたものです。
いや、そんな古いもんですか。
阿弥陀曼荼羅っていうのは日本でほとんど例がありませんで、
はい、
もう本当に貴重な遺品なんです。でまたこれ美しいです。随分と平安貴族の美意識がこの中に凝縮されたような、仏画ではありますけれども、でそのここに表されているような美意識っていうのがずっとね日本の絵画の中に流れておりまして、で今回は、これは仏画で大和絵というにはちょっと言いにくいかもしれませんが、はい、その大和絵という日本独自の作品、絵画の流れを組んだ作品の、もう鎌倉から、はいはい、昭和の時代までのものを数は多くありませんけれども、各時代を代表するようなものを展示いたしております。
今僕が一番手前で拝見させていただいているのは、はい、平安あるいは鎌倉時代、はい、12世紀頃の作だということで、はい、阿弥陀曼荼羅の図だということが、はいはい、キャプションに書いてあります、はい、でも畳1枚よりも相当大きいものが壁にかかってるんですけれど、
これは密教の火事祈祷のような時の、
はいはい、
別尊曼荼羅といっても一つのお願いをご祈祷する時の本尊に掲げるものです。
これはこの前で手を合わせるという、
それでね、こう火を焚いてあげるんでしょうか。
火を焚いて、馬を焚いて、その奥に飾ってあるんですか。
でこれ周りの八王の蓮弁の中が阿弥陀さんで、真ん中は小観音ですけれども、
はい、
阿弥陀曼荼羅と言いまして、でいろいろ密教で手法がありますけれども、
はい、
敬愛法っていう夫婦和合とか、
はい、
良縁の成就とか、はい、なんかそういうふうなご祈祷の時の、はい、本尊になるようなもの。
でも千年も前のものと思えないほど色が鮮やかに
そうですね、
きっちり残っている、
この赤の使い方とかこういう色合いが、はい、この時代は、
はい、
ビレイナっていう表現するように、はあはあ、本当に言うと
美しく麗しい、
そう、
はあ、なるほど。
そのようで貴族の洗練された美意識が凝縮されているように思います。
千年前ですのにこれだけの美意識が皆さんにあった、はい、だからそういう見る人の方が、あるいはここの前で手を合わされる人の方が美を求めている、だからこそこういうものが生まれてくるという、
はい、でこういう仏画などを作るということは、それが一つ功徳になることですから、はい、そのためにはより美しいものを作って、よりそういう功徳を高めようっていうんですかね。そんなこと
が、次にこれは巻物が展示されてますが、これも重要文化財で、なんか国宝だったというふうな話も
昔は国宝が、はい、そうです。
今では文化財法が変わってね、
旧国宝が重要文化財でございます、
うん、これは何というものですか。
これは三能霊源記と言いまして、
はい、
三能って比叡山と、はい、麓の坂本にある比叡三能社、
はい、
そちらが神仏集合の関係で、比叡山の守護神のようなものです、
ね、はは
で、それでこれは比叡山のお坊さんの伝記です、
はい、
比叡山の有名な僧侶のことが物語になってんですけど、その時にそのお坊さんに対して比叡山王の霊言がそれぞれあったって、
なるほど。
ですからここの今出ております1段目ですけれども、
はい、
これをちょっと見ますと本当にこういう世俗的な絵画です、
面白い絵画、
はい、
出てますね、
はい、
これはどんな場面なんでしょう。
これは先祖供養っていう あの1000人ほどの僧侶を集めて、はい、それで皆さんにお説き食事を振る舞って、そういう供養が随分と功徳があるということで、うん、でそれでどうしてこれしましたかっていうと、インゲンっていうお坊さんがの時代なんですけども、飢饉で比叡山ももう随分といろんなもの物資がなくなって、そういう困った時があったそうです。その時にインゲンが山王にお祈りするんです、はい、ここお祈りしてるんですが、
はいはい、
でそうしましたらその山王がいろいろスポンサーを探してくれて、
はあはあ、
でスポンサーが来てこういう先祖供養が行われてすごくにぎわって、まあ、繁栄した
という、そういうことがあったよという物語の一部分ですね、
そうです、
もうたくさんの米田が積んであります。随分
楽しい絵です、はいはい、それだけお米も集まり、黒いあれは、
あれは何でしょうね、薪かな、違うかな、
はお金をこう穴の開いた、
はい、お金、銭ですね、
はい、それをこう
紐で通して、
はい、でそれでこれだけれて、お金も集まってきました。
あの量たるやトラックに一杯分ぐらい、
そうでございます。それでここでいろいろお料理を作って、
お料理作ってらっしゃいますね、はい、それから片一方ではお米を、
はい、測っております。
あ、そうか、はい、なんか向こうにはさじきみたいな、
あそこで帳面をつけてるんですね、いくら集まりましたっていうことでしょうか、
はあ、そういうこと、
それでお料理して皆お坊さんに振る舞って、うん、それで、まあ、その大法要をしたということです。
面白い場面ですね、
それ。そうです、これ得意な場面で、よく本当に歴史書の中でも、お米を測ってる計量米のところだとか、はい、料理のところだとか、あそこの帳面をつけてるのは小をこういうふうに書いてる時があるっていう、いろんな場面でそう面白く使われております。
それを一つの絵の中に収めてるという、はい、ね、運んできた馬まで書かれていますから、なかなか面白いもんだな。これがやっぱりこれも古いもの、
そうですね、室町時代のものです。15世紀ですの、
ね、
でこれは元はもっともっとたくさん巻物があったんです、はい、比叡山にありましたんですけど、15巻もあったんです。
ああ、そうですか。
今は 4,5 巻しか残ってないですけど、
ね、なるほどね、貴重なもんですね、はい、これ全部伸ばしたら相当長く、はい、長いもんになる、
はい、になって、でここでは4つのお話が書かれております。
ああ、そうですか。この巻には、
巻には4人のお坊さんのこと、
4人のお坊さんのことが書かれて、はい、その一部分がここで拝見できる。 それでもこれ3メーターぐらいは伸ばしてありますから十分楽しめるという絵でございますが、
でこの絵の描き方が大和絵、
これが大和絵の始まりというか、
はい、始まりというか、まあ、大和絵平安時代から続いておりますが、
大和絵というのは、はい、唐物に対する大和、
大和絵ですね。いつも日本お手本が中国でしたから、
そうですね、
それに対して日本風なものができた時に和とか大和とかの言葉で、で大和絵、
でそれ、こういう絵は日本独特のものです、はい、という、
そうですね、でこういう美意識がずっと日本の近代にまで
続いてくるわけで、いわば、まあ、日本の美術界の草分けといいますか、はいはい、そういうことになるわけです ね、日本独特のものが、
この流れでずっとね、
いやいや、よう分かりました、ありがとうございます。反対側の、ガラスケースに移ると今度はまたガラリと雰囲気変わって、花鳥の図やらあるいは風景やらということになりますが、この話は西原さんにお聞きしたらいいですか。学芸員の西原さん、こんにちは。
ようこそいらっしゃいました、
今までのところ堀池さんにお話聞かせていただいて、すごいもんが出てるなと思いました。こちらはまた明るい感じ。
そうですね、大和絵をいろんな人が描く中で流派っていうのがだんだん生まれてくるんですが、
大和絵の中にも流派。
そうです、はい、大和絵と言いましたら何はともあれ、うん、土佐派という流派が大きく できてきまして、はい、主に宮廷のお仕事などをやっておりましたんですね。
ああ、ここは屏風ですね。
そうです、もう見ていただく通りに非常に豪華な あの金箔をたくさん使いまして、
めちゃめちゃ大きいです。
そうです。色の絵の具ももう贅沢に使った春秋の景色を描きました。
これ春秋になってる。
そうです。花鳥図なんです。はい。
6曲
の一層ですね。1席2席あってワンペアで、
はいはい、
一つに、右の方には、桜にツバメが飛びまして、
はい、
岩ツツジなどございます。春の景色、
春の景色ですね。
そして左には、はい、あの紅葉したモミジですね、あの松、時盤の松とともに描かれました秋の景色、
すごいな。
あのもうこれぞ大和絵というのは、画題にもやはり日本らしいものを求めてまいりますけれども、あの画題もそして色絵の使い方も、ね、はい、大和絵の代表作土佐派の中高の祖といわれる江戸時代中期の土佐光興の絵でございます。
はあ、とにかくまず大きさに圧倒されるといいますか、本当にずっと伸ばしたら 7-8メートルあるかなというような、
ね、だから絵としては本当は屏風というのは1枚にしたらその全像が見えるんですが、
ですね、
この屏風というものの、はい、まあ、あの工夫といいますか、ちょっとした遠近感が出るということ、それとやはりあの間仕切りの役目としてできたのが屏風の最初ですから、家具なわけですね。言うてみました、調度品ですね、はいはい、それに美しいを描いていったというような経過がございますので、やはりこういうジグザグにおいて、
そうです、ね、
あの使っているのがあの正しい使い方なのでございます。
下地が全て金箔ですから、まずそれで目を奪われます。 そこに、本当に美しい緑の松と紅葉が配された秋の図、そして右側には桜を中心に春の図ということで、これは本当に豪華絢爛という感じですね。その、隣には、お猿さんの絵が、
またものその豪華さとはちょっと一風変わりますけども、
そうですね、
江戸時代の特徴として写生画というものが、
はい、
あの一つに大きくクローズアップされてまいります。もちろんあの物に準じて描くということは昔の人もなさってるんですけれども、
はい、
表現としての写生画というのを、丸山応挙という人が、まあ、あの体型をあの形作ったわけなんですけれども、はいはいはい、その中で少しあの応挙の作品もですが並べております。
応挙の作品が出てるんですね。
あの応挙は鯉と船と鮎を一図にちょっと横物にして、水の透明感を非常にうまく表現した絵なんですが、
軸に軸やというけれども大きな軸ですもんね。
そうですね、当時の人にとったらこういう描き方っていうのは非常に斬新で新しいものであったということですね。
そうですか、なるほど。
でまあ、何よりもこの隣のお猿さんなんですけども、はい、はい、宇宙桜五匹の猿図と言いまして、森祖先という人、
森祖先さん、
はい、あのこの人はあの応挙の絵なども狩野派の勉強もしましたし、応挙の絵にも少し影響されましたんですが、大阪の画家なのですね、
はい、あ、そうですか。
でまあ人によったら8割ぐらいはお猿の絵だったんじゃないかっていう人もいるぐらい、
お猿が好き
や、お猿さん専門なんです。
そうですか。
だからとっても上手なんですね。
なるほどね。
あのふわふわっとした、うん、あの毛の膨らみ、
毛触りって言いますか、なんか、
そうなんです。ちょっとぼやかした感じがすごく柔らかさを感じますが、
輪郭はっきりせずに、
そうですね、
毛だけで形がわかるという、ね、そんな描き方ですね。
そうなんです。それでその逆で顔の表情は非常に克明に描かれてまして、は
い、ほんとほんと、そうそうそう、
あの表情がわかるという形、はい、
でなんかあんまり太くない木の枝に
5
匹の猿がそれぞれしがみついてて、
これやはり日本猿っていうのは日本にいてる、まあ、北の方に住む猿として有名なんですけれども、はい、まさにこういうボスがいて群れをなすっていうのは皆さんよくご存知だと思いますけども、その中でこう雨、ちょっと雨がこう入っているのが見えますね。その風雨の中で、あの桜の枝に捕まって、う
ん、ええ、
もう小猿さんも一緒になって、ね、もう遊んでいるのか、はい、恐れているのか、そういう、ね、一場面を切り取った絵になっています。
綺麗な絵ですな。
これ あの80円時代の切手の図柄になりました。
なんか見たことあると
思う。もう10年は経ったと思うんですけれども、郵政省の
ありました、ね、
あの切手になりました。大変
ここから取材されて、
そうです、ちょっと切り取りまして切手になりました。
そうですか、はい、切手の原画がここにありますという感じ、ね、
そうやって見に来られる方もたくさんいらっしゃいました。
そうですか、
はい、
いい絵がかかっております。そしてその隣に応挙さん、
こうですね、
船って鯉ですか、鯉が描かれてるんです ね、
そうですね、
水の流れが何とも言えません。
あの水門を、はい、まあ、対角線のようにスッと斜めに描くだけで、これが水中の絵なんだと、
すぐ分かります。
分かります。大変色をたくさん使ってるわけではないんですけれども、あの、まあ、お魚が空を飛んでると誰も思わず、うんうん、あ、これが水中の絵なんだなっていうところの表現が応挙らしいですね。
これあの感覚的には非常に現代的だと思いません？なんか僕はそんな感じがしましたね。
あのですから、まあ、あの先ほどの猿もそうですけど、はい、あのこういうお魚の類にしても、やはり、そばで見て描かないといけない、描けない写生であるというところが、やはりこの時にはもてはやされたんだと思います、うん、
しかもしっかり描かれてるので ね、 ね、
美味しそうだなっておっしゃって見られる方もいらっしゃるぐらいに、ね、図鑑に出てくる魚のようによく描かれておりますね。
そ う、 そ う、 そ う、 そうやと思いますね。色もなんとも言えない色ですね。この隣は今度はあのガラッと画風って言いますか、描かれているものは違うんですけど、
これはね、あの仙石豆とか富士豆とかいう種類らしいんですけど、ああ、お豆がの、豆がもっとたくさんあると思うんですけれども、はい、たわわにあると思うんですが、その、あの葉がザーッとこう、はい、蓋のように固まってるなの一部分を切り取って、あのシンプルには描いてるんですけども、はいはい、これで絵になるというところが、ね、題材として何か意味があるのか言うたらそうではないんですけど、これが写生ということ、
なる、
座右のものを描く、そして美として表現するというのが、やはり応挙の優れているところだと思いますね。
その豆の葉っぱとか枝とか茎とか、新しい芽とかいうあたりのものが大小織り交ぜて描かれている。しかもそれは配図的には下の方にちょこっとまあ固めてある。
そうです、
ね、上の方には伸びていく枝がずっと、あ、これからまだ大きなんねやろなという予感をさせながら、ほとんど余白になっている。
そうですね、だからたった一村をこう描いてるだけなんですけど、ね、全体の広がり、
はい、
本当におっしゃる通りそれを感じられるんですね。
そんな感じの絵です、ね、はい、この隣の絵は
これも丸山応挙に影響され、はあ、そして先ほどのお猿さんの森祖先という人の、まあ、ご養子さんになって、はい、次を続けた人なんですけども、は
あ、これまたでかい絵だ。
これね、おしどりと雪なんです、雪松なんですけど、はあ、この、雪を白く描かないのに、
はい、
白く感じる、その周辺 の、 あの松の、尖ったあの葉っぱだけを描いて雪の白さを感じさすっていうのは、これ応挙の始めたことなんです。
そうですか、写生だすな。
三井記念美術館にこれの摂生図という大きな応挙の名作がございますけれども、はい、これはやはり応挙のものを習って、こういう表現方法を平たくしていったということですね。
水鳥がまた何とも言えん、
ちょっと応挙のやはり透明感を出そうとした何か嫌いがありましたね。ちょっと水中に首を突っ込んでいるかもの顔なども見えますので、やはりこの時の流派の流行というのはこういうことだったと思います。
そういうあ、潜っているところは描かないかなと思ったら、かすかに描かれている。
そうですね、ちょっと水かきが見えたりしながら工夫されております
さあ、そういった日本画の流れ、いわゆる大和絵の流れっていうのが今日までどんな風に来たのかなというところですが、はい、こちら側のケースには、
そうですね、あの最後の2点だけが、
はい、
まあ、あの昭和の絵で、まあ、近代の絵画と言っていいと思うんですけれども、
はあ、これ昭和ですか。
そうです、珍しく東京型 の、
はい、
あの美術院、日本美術院、横山大観とか安田幸彦、はい、前田清孫など、
はい、
お聞きになった方も多いと思いますが、 そうですね、まあ、その人たちにつながる小林古径と早見御舟という人の 絵で、まあ、あの大和絵というもの、はい、色をきれいに用いながら、はい、日本の風景とか描写をしていくという中で、やはり表現方法に個性が出てきたというような形を、ははは、これでご覧いただければと思います。
なるほどね。なんか眺めていて伝わってくる気持ちというのはね、変わらないんですよ、今までのずっと拝見したものと、はい、だけど表現の方法は違うんやで、
これというよく見ていただくと、はい、この小春ビズの猫ちゃんが可愛いというだけの猫なのかっていうのが感じていただけるかと思いますし枯れたひまわり、
うん、なんか物思いをしている猫ですね。
こう種をつけた、もうなんか時期外れの朝顔とか、そういうのを取り合わせるというところが、この早見御舟という人は、まあ、創生の人で42は亡くなっておりますので、数としては少ないんですが。
そうですか。まあ、以上ずっと絵を、あの軸になった絵をずっと拝見してきまして、一部、まあ、大きな屏風もありましたけど、それらの中には日本の絵の流れっていうのがずっと大和絵の心みたいな流れがずっと続いてきている、はい、そして昭和もまだ同じように続いてきている、技法は変わったけどねというのが今回の転換で、名品を通してよく分からせていただいたという感じですが、ちょっと気になりますのは刀が飾ってあるんですね。日本刀っていうんですか、
久しぶりに出したんですけれども、
そうなんですか。
こちらもあのこれあの太刀、刀という、はい、こういう内刀、腰に刺す刀ではなく、はい、少し2尺ほど、はい、あの長いあの太刀というものになりますが、はい、すね、はい、あの金氏という作で、はい、南北朝時代の時代のものでございます。
どちらの作なん、あの地方なんでしょうか。
あの政宗という人物の刀工の名前は皆さん聞かれたことがありましょうと思いますが、
名刀政宗とよく言います。
時代劇にもよく出てくるものですが、政宗の弟子十徹の中の一人がこの金氏と言われている人で、元はあのこちらの大和の出身なのですが、はい、あの美濃の方まで行きまして、うん、その当時美濃っていうのはすごく美麗な刀を作るということで有名でしたが、
うん、そうですか。
あのそこにであの作りましたものでございます。
珍しく、江川美術館で、刀剣を拝見いたしました。こういうものも、まあ、名品として今回は、記念の展覧会でもありますしね、
はい、
あるもののうちでいいものをよりすぐりで出そうという、あのお考えやと思います。十分に堪能させていただきました。これいつまでやってらっしゃいますか。
は
い、
この前期が3月の20日ま で,
20日まで、
絵画は全部すべて展示がいたしまして、はい、
そうです、
後期4月1日から5月7日までいたしております。
でね、
また重要文化財の三保の松原や、はい、月夜山水重要美術品、長沢浪雪のものですが、そういうものもであの出品いたします。
後半にも重要美術品が出ますよ、はい、ということをお伺いしました。西原さんね、いろいろあのお話を聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はあの堀家さんと西原さんに、江川美術館の春の名品展その2を、ご解説させてしていただきながら拝見することができました。どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。